こんにちは、8825KM の次郎です。
こんばんは、8825KM のニックです。はい、そっちが今はあれもう7月、も
しかして。そうですね、7月1日の、朝の11時12分、うん、
なるほど、うん、こちら LA が、6月30日の今7時12分夜、うん、そろそろ梅雨明け、まだ
なんか今年はすごく梅雨明け早くて、もう6月中になんか梅雨明けが宣言されたらしいですね。
早いね。
早い。
え？梅雨はあったのそれ？
うん、なんかあったらしいけど、史上最短とかなんとか言ってたよ。
それは早いね。
早い。いや、もうほぼ雨降ってないんじゃない
か。何それ、異常気象ってわけでもなく、
まあどうなんだろうね。まあもうだから暑いね。
ああ、ちょっとジメジメし始めた。湿気が、
そうね、湿気はまあやっぱ結構あって、うん、で気温が高いんですごく気持ち悪いよね。
なるほどね。
なおかつ今私の方は風呂場で録音してるんで、エアコンもないんで、よりね、この高温多湿感がね、体を襲ってますけど。そちらの、
ご苦労様です。
そちらはどうなんですか、天候的にはなんだ、なんかイメージだと、ロサンゼルスとかなんか晴れててカラッとしてるみたいなイメージがあるんだけど。
はい、
どうなんですか。
そうですね、まあ今年はちょっと涼しくって、
うんうん
うん、あんまり暑くない、
うん
うん、でカラッとしてるっていうのは確かに日本に比べたら全然カラッとしてるよね、うん、だからまあ昼間は暑いけど夜は寒いんで、
はいはいはい、
夜はジャケット必要かな、
うんうん、
ジャケットっていうかまあ簡単なパーカーとかは持ってた方がいい、
うんうんうん、ニックの住んでるところってさ、日本の、うん、場所で言うとさ、どの辺なの？なんか北海道ら辺なのか、沖縄ら辺なのか、みたいな。
どういう意味で？
何？こう、地図で行くとさ、こう、横の線の高さで行くと。
うん、どこなんだろう？多分だけど、うん、ちょっと上なんじゃないかな。だから、東北ぐらい？わかんないけど。はいはい、それはちょっと Google 先生に聞いてみた方がいいと思う。
そうだね。てかよくわかんないんだけど、ね、あの高さ、あの位置でほぼ気温は決まるわけでしょ、多分。
らしいね。あと、まあ、気温と、なんだっけ、なんだっけ、やっぱ、風の入り方とかさ。
ああ、はいはい。あ、てか、そもそも、
あったでしょ。
梅雨あんの？
梅雨はね、多分ね、うん、いろんな人に聞くには、うん、このロサンゼルス、まあ、南カリフォルニアは、
うん、
年末年始にかけて、
うんうんうん、
結構雨季っていうのかな、雨降る、うん。そう。だから、もうそんなもんで、あとは基本雨降らないんで。
あ、そうなんだ。
でね、そう、うん、だから、それこそ、ロサンゼルス、こっちに引っ越してきてびっくりしたのは、まあ、コロラドからね、引っ越してきて、うん、で、びっくりしたのは、雨降るとね、うん、こちらの人たち運転すごい下手でさ、
あ、
慣れてないんだよね。
はいはい。
だから雨が雪なのみたいな、なんか、うんうん、ちょっとなんかスピンしちゃってますみたいな。
そんな。
トロトロ走ってる。まあ、水はけが悪いんだよね、高速道路とか。
はいはい。まあ、雨降る想定があんまされてないってこと、う
ん、多分そう、
うん、車にワイパーないとかはないよね。
それない。
それはちゃんとね。
さすがにない。
でも、動かし方はわかんないとかありそうじゃない、うんうん、ちょっと久しぶりすぎて。
そこまでね。それ、あれのっちゃいけないですよ、そんなに。うん。あ、ね、
はい、
ヤフー知恵袋でね。
はい、
大体、ロサンゼルス、下関か徳島。
ああ、じゃあ、むしろ南か。
南だ。
は
あ
は
あ、うん。なるほど。まあでも、あとは海からのこう風とかの入り方絶対あると思うから。
ああ。
うん。あの、乾燥してんじゃないかな。なんだっけ。地中海洋性気候だっけ。
じゃあ。
なんか、ならないっけ。
いや、わかんない。偏西風ぐらいしかわかんないけど。
わ、うん、かんない。俺も今適当に言ったんで。うん、覚えてる単語を並べただけなんで。
はいはい。
うん、そう。なるほど、ね。
うん。
うんうん。そう。あ、ちょっと番組の紹介を。
はい。
しますね。
はい。
はい。8825KM はロサンゼルス在住のニックと横浜在住の二郎でお送りしております。
はい。
ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しします。
はい、
番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 8825KM でお願いします。
はい。
はい。
お願いします。
で、まあ、夏っていうことで、
はい、
まあ、梅雨明けて、まあ、やっぱあれ、ワールドカップ今は。
まあ、そうですね。
ワールド
カップ。
うん、
まあ、結構盛り上がってますけどね。
やってますか。やっぱり先週のちょっと話題に出た、
はいはい、
僕らが多分一生会うことでないだろう、
うんうんうん、
渋谷のスクランブル交差点の若者たちは、
うんうんうん、
なかなかすごいですかね。やっぱ
いやすごかったんじゃないですかね。なんかまあね、あのこの前のね、そのまあ、うん、一応決勝トーナメント進出が決まったんですけど、
はいはい、
決まった時のその試合がね、うん、まあもう皆さん知っての通りの、あの、最後ボール回してね、
うん、
もう点取られないようにっていうのと、うん、まあもう別の会場でやってたセネガルと、
うん、
あれ、どこだっけ、セネガルと、あの、
コロンビア。
コロンビアか。コロンビアの結果を、うん、まあ受けてのね、ボールを回して、それで得失点差、うん、まあ得失点差じゃなくてフェアプレーポイントだっけ、最終的には。
うんうん、
っていうので決まったっていうことでね。
うんうん。
うん、まあ、ね、渋谷のスクランブルコースでまたすごかったんじゃないですかね。
なるほどね。
う
ん、
もう、そうね。あれ、もう、ああいうことはやめたらいいのになと思うけどね。
ね、また、あれですか。ちょっと許せない感じですか。
まあ、許せないというか、まあ、いいんだけど、なんかその、うん、あれね、結構警察のね、人たちもこう、
うん、
動いてあそこに配置されたりするわけじゃん。
うんうん。
うん。まあ、盛り上がるのは確かに気持ちとしてはね、全然わかるんだけど、別にそこに行く必要はないし、
うん、うん
うん、なんかみんなでこうね、よく知らない人たちと、なんかハイタッチしたりとかっていうのは、なんかもうやめたらいいのになと。まあ、
ね、
ちょっとこういう言い方あれかもしれないけど、まあ滑ってるよねって思うよね。そのなんかそういうことすんのっていうのは、
うん、
まあまあ楽しいからいいんだろうけど。
なるほどね。
なんか逆にやれって言われても俺恥ずかしくてできないかな。お金あげるからそこに行ってくださいって言われても、あまあ、うん、結構断るかもしれないね。
おお、
うん、日当1万
とか絶
対やだわ、
ね、うん、いやー嬉しいけどあんなテンション上がらないね。
あ
いくら嬉しくてもそんあん騒ごうとは思わないね。
あまあだからそうか、その好きなレベルが違うのかもね。
そのいやでもあれあの方々全員そんな好きではないでしょ
う。いや、そうだよね。まあ、まあ、にわかが多いだろうね。
ああ。
うん。
うん。
まあね、あんまりこう、うん、人のことを悪く言っててもしょうがないんで。
まあ、違う人種なんですよね、多分。
そうですね、まあ。
向こうから見たらもう、なんだこの二人の、なんか、ノリ悪いおっさんは。
いやいや、そうだね。なんか、風呂場で録音しやがって気持ち悪いなと思われてるんだろうけど。
まあ、いや、本当だよ、
ね。あながち、間違ってはないんで。 まあね、お互いね、優しい気持ちで、やっていきましょうね。
そう
ですね。すいませんでした。
はい。はい。まあでも、日本勝ったわけじゃないか。
そうだね、負けて、
結構、
決勝トーナメントだっていうね。
うん。そう、なんか結構、
うん、
僕も会社が始まる前で、うん、試合が朝の7時からだったのね。
ああ、なるほどね。そちらの時間
だった。で、
うん、
そうそう。で、9時から、9時か就業開始っていうのかな。
うん、
だから、ちょうど、だから、後半ロスタイム終わったら、うん、会社始まるって感じだったから、
はいはいはい、
ちょっと会社の人たちと話して、朝もう7時に行って、
うんうん、
プロジェクターセットアップして見よっか、つって。
はいはいはい。
はい。まあ見てたの。
うん、うん。
うん。いやー、最後。
うん、うん。
じゃあ最後の10分なのかなあれ、わかんないけど。
はいはい。
いやー、ドキドキでしたね。
ドキドキでしたね。
あ,
日本、そっちだと何で見てたかわかんないけど、日本だと、うん、NHK とフジテレビで、まあ、フジテレビが日本対ポーランドやってて、NHK でセネガル対コロンビアやってたんだよね。
うん。
だからその、もうチャンネル移動がすごかったよね。ザッピングっていうのは。もう1会場ね。まあ、あれ、だから、セネガルが追いついた時点でもう、日本ボール回してたけど、行、うん、けなくなっちゃうわけだからね。
うん、
かといって日本がもう1点入れられたり、してもいけないわけだからね。
そうそうそう、
かなりドキドキの展開でしたけど、
うん、やっぱなんかあんま、
うん、
二郎さんってサッカーやられてたけど昔、
はいはいはいはい、
そんなに日本代表の試合とかあんま気にしてたイメージはないよね。
うん、
でそれでもやっぱドキドキしたんですか。
いや、まあまあ、あの展開はドキドキしますよね。そのなんていうか、うん、お行くのか行かないのかみたいな。まあ、せっかくだったらね、決勝トーナメントを進出してほしいなっていう、うん、
うん
うん、まあ、全然その、まあ別にできなかったからといって泣いたりはしないけど、まあまあまあ、おこの展開はっていうね、ハラハラ感はありましたけど、まあ、
うん、
あ、家で見ながら、一人で、
うん、
うん、嫁と娘が寝てたんで一人で家で見ながら、
うん、
一言も発せずにね見てました
よ。大変ですね、
うん、お
お、なるほど、
うん
うん、いやまあね、なかなかいろいろと話題を呼んじゃった最後でしたけど、あれは
そうだね、うん、ニックさんあれどう思います、
うん、全然ありだと思って見てましたけどね。
あ、
だってうん、いやね、僕あんまサッカー詳しくないかですけど、はいはい、あれ攻めたところでもう、
うん、
なんか皆さん疲れてたじゃんね、明らかに。
あ、はいはい、
なんか頑張っても多分よっぽど運良くない限り入んなさそうな雰囲気だったし、変に攻めたらなんか守備とかガタガタになって、
はいはい、
カウンターで速攻入れられちゃうみたいな状況だった気もしないのよ。だからもうあれしかなかったんじゃないかなとは思った。
なるほどね。
うん
うんうん、ラジ、まあ、この番組的には面白くないですけど、うん、まあ、全く同じように思ってましたね。
そうなんだ。
いや、まあまあ、しょうがないよねっていうか、そのね、いや、うん、そうするよねと。
うん。いや、するよね、あれは。
するよ。下手にね、攻めたりして、本当、
うん、
カウンター食らったらね、終わりだし、別にポーランドもね、一勝したいだけなわけだし。
そうそうそう。うん、あれは、あれ面白かった。なんかニーズが一致しちゃったみたいな、
ね。そうだね。
で、ポーランド選手なんかロスタイム入った時、なんか一人なんか靴ひも結んじゃう。なんかしゃがんでるやつとかいて。
そうそう、そう、まあ足つったみたいな感じでね、うん、まあ遅延させようとしてたのかわかんないけど。
なんか、向こうがちょっと空気読んでそういう演技し始めたみたいな。
そうだね。
うん、思っちゃったとこあったけど。
あれもう、うん、もう1会場の方で、その、
うん、
セネガルがコロンビアに全員で土下座して、うん、いや、ちょっともう日本やる気ないから、ちょっと1点くださいと。 大変恐縮ですがっていう話して、そこで、その話がね、ディールされてたらもう終わりでしたよね。うん、
ああ、やばいね、それ。ちょっとこれ行ってみたら二人行ける、俺ら日曜日行けちゃうから
さ。そうそうそうそう。あの、まあ、最後のね、グループリーグ戦じゃないですかと。うん、まあ、これも何かの縁ですし、はいはい、ここであったのもね、何かの縁ですから、ちょっと一点ね、あの、大変恐縮ですが、一点献上していただけないでしょうかって言ってたらもう終わりですよ、日本は。
そうだね。うん、いやー、コロンビアはね、もう、しっかり守ってくれてたから。
そうね。あれ、結構複雑でしたよね。その、日本が、まあ、点数入れられてる、ビハインドの状態だと、逆に、セネガルが、勝ってれば、
うん。
あ、違う。引き分けだった場合、セネガルが勝ってれば、いけたんだよね、確か。
そうかな、
うん、だから最初のテンション、日本対ポーランド 0-0 の時はマジセネガル早く1点入れてくれって思ってたところ、
うんうん、
ポーランドに1点入れられた瞬間にやばいと、
うん、
これセネガル勝ったらまずいと、
そうだね、うん、
コロンビアどうにかっていうところで、まあ、点数入ってみたいな感じだった
のかな、はいはい、うん、いや
まあ、
そうね。
いろいろありましたけども、次戦ベルギーということでね。
うん。まあ、どうなることやら。
うん、
まあ、いいじゃないですか。でも、誰も期待してないんで、多分日本は期待してるだろうけど、うん、世界は全くね、ね、うん、期待をされてないんで、
うん、
気楽じゃない。で、なんか結構ボロクソに言われちゃってるけど、
うん、
逆にいいんじゃない、やりやすいんじゃないかな。
う
ん、
まあ、そうだね。確かに。まあ、普通に予想すると、まあ、てかもう、ジャイアントキリングって言われるんでしょうね、もし勝ったらね。
そうだね。
うん。
うん、しかも、その後、仮に勝ったじゃ次、ブラジルかメキシコでしょ。
うん、ただ、あれですよね、その、今まだ進んだことが、うん、決勝トーナメントで一勝もしたことがないってね、いうところ。
うん、うんうん、
がその今回超えれるか超えれないかみたいなところはあるんで、
なるほどね、
うん、ぜひねベルギー戦勝ってね、
はい、そうですね、
うん、
また渋谷のスクラム交差点を見合わせていただいてね、
そうですね、でもうあので
僕らがまた来週それを、は
い、そうです
取り上げると、
うん、
ネタの提供にしていただいて、していただいてるんで、
そうですね、
そこは感謝を、うん、はい、
ちょっと負けた時のそのスクランブル交差点の中継をね、ぜひ各テレビ局ねサボらずやってほしいなと思いますけどね、どういう感じになるのかなっていう、はい、
まあでも別に、ね、負けないで勝っててもらいたいのはある、
なるほど、
はい、うん、また
なるほど、
ちょっと来週どうなってるか見てみましょう、
うんうん、そうですね、
うんうん、じゃあニュースいきますか、
はい、
ニュースねどうしようかな、
いつもそういつも二郎から行くんで、
うん、
今日ちょっとニックさん
から、そうそうそうそう、そうっすよね。
はい、
ああ、今、同じことを考えてましたね。
なかなか気が合いますね。
気が合いますね。はい。まあ、いつもなぜかってあんまりニュースが僕はなかったっていうので、先に降ってたっていうのがあったんだけど。
うん、なんかね、うん、まあ自分でも、
うん、
こうアップロードした後に、ポッドキャストから聞くんですけど、うん、よく。ジロー、私、自分が話し終えた後、
うん、
なんか、ほぼニックの話聞いてないんじゃないかっていうような反応しかしないんです、ね、それがちょっと、
それやばいね。
気になってたんで、うん、今日はぜひ、ニックの方からやっていただこうかなという
ふうに考えてます。ああ、わかりました、はい。どれにしようかな。あのね、多分ね、はい、この1週間というか先週の日曜日か、アメリカの、
はいはい、
3つほどね、多分ツイートをしたんだよね。
ほうほうほう。
ニュースを。ニュースというか話題か。
はいはいはい。
で、二つはサッカーの話題で、一つはなんか、ちょっとガジェットの話。
おー、あー、出てましたね、ガジェットの話ね。はい、はい。
ああ、とりあえずじゃあガジェットからいきますか。サッカーはさっきちょっと話したし。
はいはいはい。
ああ、はい。これはですね、
ええ
ー。Bose ってスピーカーのメーカー。
はい。
わかりますかね。
はい、はい。
が、イヤホンで、なんか眠るためのイヤホン、スリープバッツを発売って
。うん、うん。
ね。ので、要は耳栓なんだよね。
はいはいはい。
耳栓だけはハイテクでさ、
うんうん、
まああの、Bose のヘッドホンとかって、なんか、ジローさんも、なんか使ったこととかあります？
いや、はないですね。Bose のはない、うん。うん。
なるほど。まああの、ノイズキャンセリングっていうのかな、
うんうん、
あの、キャンセリングか。まあ、音をね、飛行機の中とかうるさいか、そういうところでこう、ね、余計な雑音をシャットアウトして、音楽聴けるよ、みたいな。
はいはいはい。
ので、多分その技術の先駆者みたいなもんなのかな。まあ音ではね、やっぱ Bose って、スピーカー、
うんうん、
ヘッドホン、イヤホンでは多分トップだろう思うけど、そこが、なんかその技術使って、
うんうん、
この眠る時用の、
はいはい。
イヤホンを発売したっていうね。
はいはい、それはじゃあ何もう、単純にもうノイズキャンセル機能を搭載してて、
うん。
ってだけかな？
なんかまあよくわかってないんだけど、うん、まあ多分それが、そうだね、それを使ったイヤホンであって、
うん、
なんかあとは、
うん、
まああんま重くない。
はいはいはい、はい。
1.4g だって、1個。
おー、それは軽い
な。うん。うん。で、寝てる時もこう違和感感じないようになっていて、
うん、
で、なんかこう、心地のいい音が流れるようになってるらしい。わかんない。鳥のさえずりなのか知らないけども。
それ、あ、何？そういうの流れちゃうのかな？それいらないと思うん
ですけど。いや。多分止めようとは止めるんじゃないかな。
まあそうだよ、
ね。うん。うん。でさ、へえ、なんかすげえなと思って、確かになんか、時々雑音がうるさくて、寝れねえなみたいな時も。
うん、
最近はなんかまあないけど、昔あったから、
うん、
ちょっと気になるなと思ったけど、冷静に考えたらこれ、ね、ほんとさっき言った耳栓だよね。
うん、でも、1.何グラムって言った今。
1.4グラム、片方。
ちなみに1円玉がだいたい約1グラムらしいんで、
うん。なるほど。
そう考えると、まあかなりやっぱ軽いんだろうねって気はするね。
おお。
ほぼ1円玉と変わらない。
なるほどね、はいはい。う
ん、でもそれ、ちょっとまあ気になるのが、うん、そのなんか、まあ、もう、それはしょうがないのかもしれないけど、その、ね、
うん、
ちょっと怖いなと思うのが、なんかすごい、じゃあ火災報知器は鳴ってんのに聞こえないとか、
うん、ああ、
いうのはどうなんでしょうね。はいは
いはい、まあ、そこまではやんないんじゃないかな。そんなもう全部音聞こえるみたいな。アウトさせるってわけじゃない。うん、多分。はいはいはい、うん、Bose とか、まあソニーもあるけど、ノイズキャンセリングって、その、多分話しかけてきたりとかされたら、そういうのは聞こえたりとかするから。
うん、ああ、それすごいね。
全部が全部。
うん、はいはいはい。
そうそうそう。
へえ。
うん。いや、でもさ、これ249ドルってさ、2万、
うん、
この、今、基準2万8000円？
うんうん。
高くない？
いや、高いですね。相当するな。うん、それ、結構なんか、本当に睡眠について悩んでる人しか買わないよね。
だよね。
うん、
やっぱこう、一般の人は買わないだろうね。
うん、ニックは何？そんなに寝れないんですか？
いや、すごい寝てる。
いやいや、じゃあ言わないじゃないですか、別に。
うん、いや、でもなんか、うん、ああ、すげえって思っちゃってさ。へえ。
その、ノイズキャンセルとか。で、ちょっと読
ん
でて。
うん、
うん、
って、それ気になんないんだ、みたいな思って、いいなと思ってたけど、まあ、いいなって思って10秒ぐらい考えて、
うん、
いや、でも、いらないよな。
いや、そうね。うん、まあ、
いや、もう、
25,000円。
ミニミニ線、うん、そう。これ買う人いるのかな？
うん、まあ、でもいるんだろうね。まあ、なんかそのね、飛行機移動が多いとかっていう人はいいだろうね。その、長距離の飛行機移動が多いとか、なんかね、うん、移動がとにかく多い人とかだと、
うん。うん、なるほどね。いや、最近さ、そのなんか、ハイテクっ 系がすげえ増えてるっていうかさ、
うんうんうん、
じゃなんかもう何でもスマートにするとかさ、
うん
うんうん、なんか流行ってる、流行ってるというか、まあテクノロジーが進んで染まってるんだろうと思うけど、
うん、
これもさ、冷静に考えたらこれ耳栓じゃん。
はいはいはい。
単なる。
うん、うん、
うん。うん、とか、
うん、
なんか、すげえ、なんか踊らされてる感がある気がしてさ、テクノロジー
っていうのはね。はいはいはい、はい。まあその、うん、言ったらもう別になんかティッシュでも詰めてんのと、極端な話。
そうそうそう。
ないのに、
うん、
っていうね。
そう。
うんうん。
そう。
まあでも確かに、でもこういうのは気になるよね。なんかその、
うん、
じゃティッシュとは違うわけでしょって思うじゃん。まあもちろん違うんだろうし、ね、価格も全然高いし、うん、それなりのなんかメリットはあるんだろうけど。
うん。うんうん、いやでも今こうアマゾンでこっちで見てると、耳栓これ何個入りだろう、うん、?10 ペアだから20個入りか。
うん。
うん、7ドルで売ってるから。いや、まあ800円とか。
うんうん、
で、もう、うん、まあ比べちゃいけないんだろうね。
まあ、まあ、それなりの、それなりっていうか、その坊主の方は、すごい機能があるって思っちゃうよね。
あ、ぜひ、誰か、ちょっとこれ使ってレビュー、比べてほしいね。耳栓とどう違うん
だ。そうだね。
そんなに違うのってね。
うん。
まあ、気になる。
そんなに違うんだろうね。てか、違わなかったらショックで。
いや、そう。なんか、なんだっけかな。あれ、バックスペース FM だっけかな。
はい。
なんかで言ってたけど、
うん、
あの、こっち、まあ、ウーバーとかさ、リフトとか、その、
はいはい、
なんか、タクシーみたいなサービスいっぱいあるのね。
うんうん、
多分日本だとウーバーってなんかダメなのかな、法律的に。
まあ、なんだろうね。うん、白タクって呼ばれるやつになっちゃうのかな。
ああ、はいはい。
個人が乗せちゃうと。
なるほど。
うん
うん
うん、ちょっとわかんないけど、はい。
そう。で、なんか、うん、そのリフトって会社が、
うんうん、
なんか、なんだろう。もっと大きい車で人をいっぱい運ぶみたいなサービスを始めようとしてるのかな、
うんうん、
とか言ってたかな確か、
うんうん、
で、まあその、ポッドキャスト言ってたけど、要はバスじゃんってそれ。
うん、要はバスだね。
要はバス。
うん、
それをリフトがやったからなんかちょっとかっこいい、かっこよく聞こえちゃうみたいなね。
あ、まあバスって言えよっていうね。まあでも、
それ
でも自動運転だったりするの、
うん、いや、わからない。ちょっとそこまで調べてない
けど。それもう自動運転じゃないとしたらただのバスだよね。
そうそうそうそうそう。
あ、まあだから、個人の人が運転してるバスってことか。な
かな、
うん、それもなんかもうバス屋さんだよね、個人的な。
そうそうそう。うん。そう、なんかね。
確かにこの、うん、まあ、そうね。
そう、まあ、まああとマーケティングのやり方なんだろうなと思って、
うんうん
うん、見てるけどなんかすげえ踊らされてるなと思って、
はいはいはい、
うん、
まあよくよく考えたらそれってもう昔からあるよねとか別にいらないよねとかっていうものもまあ結構あったりはするだろうね、
うんうんうん、そうそうそうそうそう、うん、そう、はい。まあね。
まあ、とりあえず、買ってみたらいいんじゃないですか。250ドルで。
マジですか。いや、250他のもん買いたい。
250ドルあったら、じゃあちなみに何買いますか。
まあ、それは確か買いたいもんないな、あんま。
自分だったら250ドルあったら、なんだろうな。まあ、ちょっと確かに金額微妙だな。まあ、250ドルって言ったら、うん。まあ、でも、マーベルの DVD、古いシリーズとかだと、2000円ぐらいで売ってたりしたら10本ぐらい買えるかな。
おぉ。
結構買えますね。
うん、
コレクション
それ、マーベル買いますね。
その、マーベル買いますね、それ。
マーベルだよね、そこ。
うん。
うん、はい。 ってことで、
うん、
じゃあ無駄遣いをしないようにしておきます。
はい、わかりました。
はい、はい、そしたらじゃあ2つ目ニュースお願いしていいですか。
はい、ちょっと全然話変わるんですけど、う
ん、はいはい、
プレジデントオンラインで、日本総合研究所、うん、創発戦略センター ESG アナリスト小島明子さんかな、
うん、
小島さんかもしれないです、書いてる記事で、うん、夫14分妻180分共働き家事格差の正体っていう記事があって、
うん、
夫婦共働きの場合、夫と妻の家事時間には13倍の差があると。1日平均で夫は14分、
うん、
妻は180分、うん。同じように外で働いているのになぜこの大差がつくのかっていうところですね。この、記事書かれてるんですけども、まあ、ちょっと先週ね、言ってた通り、私これ気になったんでツイートしまして、
ほうほう、
で、自分がまあコメント打ったのが、まあ確かに、まあここまでの差は、時間的な差はないんですけど、まあ我が家もね、まあ今妻働きに出てまして、うん、まあ自分ももちろん働いてるんですけども、うん、やっぱり自分の方が少ないですね、家事の時間は。
うんうん、
でただ、まあ、じゃあ例えば自分は、ざっくり言うと多分1時間ぐらいですかね、1日家事に。使ってる時間って、うんうん、で多分妻の方は3時間ぐらいかな、多分まあ3倍の差ぐらい、うん、ざっくり、
うん、
で、
うんうん、
まあこの記事だと14分と180分なんで10倍以上差が、
うん、
まあ、13倍差があるって書いてるんですけど、
すごいね、
うん、まあ、ちょっとこれ見た時に思ったのが、
うん、
まあ、何個か思ったことがあって、うん、まず自分ちも確かに、うん、まあ、ここまでの差はないまでも3倍ぐらいの差はあるなと思ったときに、ただ、うん、自分は妻よりも3倍効率よく家事やってるよなって思いました。
何その自信はどっから出てくるの？
いや、あのね、見てたらわかるんですけど、まあ、
うん、
お互い様なのかもしれないけど、例えばなんか洗濯物を干すときに、なんか、
うん、
まあ、妻は例えば、まあ、性格の問題もあるかもしれないですけども、なんかその干す、なんだろうな、うん、順番っていうか、例えばタオルの色をグラデーション順に並べるとか、いうことをしてるんで、まあ、時間かかるよね。うん、まあ、こだわりなんで別にそこはいいと思うんですけど、で、そんなんも別にね、うん、いやもう別にそんなんどうでもいいから干していけばいいじゃんっていうのでやれば、時間は短縮できる、うん。まあ2倍ぐらいは多分短縮できるんじゃないかなと思うんですけど。
うんうん。
うん、とかっていうのがあるなって思ったっていうね。で、
うん、なるほど。
うん、あとまあこれ多分、14分180分っていう、それまあこれ、調査をしてるんですけども、
うん。
で、こっからはあんまりこの記事には関係ない話になってくるんですけど、こういうなんかアンケートとかで集まった数字って、
うん、
俺全部嘘だと思ってて、てか意味がないっていうか、なんか本当に聞き方一つでなんか答え変わったりするし、
うんうんうん、
結構今回も本当この今話この記事関係なくなりましたけど、うん、うちの奥さんって結構そういうアンケートとかをまあ、信じるタイプなんですよね。
うん、
で、まあ、まあ、そういう普段から自分はちょっと疑問視してて、いや、そんなの、わかんないじゃんと。実際のところはっていう話をしてた中で、
うん、
でこの前、妻がたまたま、なんかね、保育園から渡されたのかな？違うな、ね、市の方から渡された、なんか、その、調査票みたいなアンケート記入してたんですよね。
うん、
妻がなんかそれに回答してて、結構なページ数があって、うん、いや、何これって言って、まあ、 ちょっと見てたんですけど、
うんうん、
で妻の回答を見てたら、あの本当、
うん、
適当ね、回答の仕方が。例えば、なんだっけな、自分と、その、夫婦間の収入の格差は何倍ぐらいありますかみたいなことを書かれてたんだけど、多分。で、なんかその、
うん、
何倍みたいに書いてて、いや、そんなに差ないよっていうようなの書いてて、うん、まあ、そんなに差ないよって言って聞いたら、まあ、単純に計算間違いしてたり、あとなんかもう最後の方になってくると、なんか結構もう本当に疲れて適当に丸してたり、
うん、
してて、いや、これね、うん、その、いつも言ってるじゃないかと。アンケートで回収した、その何、ランキングだとかっていうの意味ないって言ってるけど、まあ、君は固くなりそれを信じるじゃないかと。うん、だから実際何が起きてるかっていうと、今君がやってるようなことが起きてると。
うん。
なのに、まだ君はそういう結果を信じますかっていうね。話をして、すごい鬱陶しい顔をされたっていう。
うん、
うん。いやー、ねえ、こういうのってよくわかんないね。もう、こう、夫114分、妻180分とかって、それぞれバラバラに聞いてたんだとしたら、夫はもうなんか全員適当で、0か30か60分かみたいなんで、まあ、0か30に丸してったらさ、うん、まあ、15分になるし、
うん、
妻の方は、
うんうん、
まあ、なんか適当につけていったら180分になったみたいな、うん、ちょっとどれぐらいの信憑性があるのかちょっと申し訳ないんですけど、わかんないなって、こういう数字がね、なんかこう、こういう記事とかで出てくるたびに、すごく思う。
うん。
うん、
なるほどね。
うん、
まあ、確かにこれなんか、アンケート用紙とか見てないから何も言えないよ。
そうそうそう。
どんな質問してるのっていうのは。
そうなんですよ。
よくわからない。
こういうの、だから、
例えばこれ、
うん、
そう、いや、ね、例えば、もう、花からさ、
うん、
もう、いや、あのね、世の中の男性、家事しなさすぎっていうさ、
うんうん、
もう前提の、ね、前提条件っていう
のが、はいはいはいはい、
があってさ、
うんうん、
もうそれありきで作ってたらさ、もうそれは悪意だよね。
うん、そうだね。そうそう。そういうふうに仕向けるような聞き方とかにすればいいわけだから。
そうそうそうそう。
そういう都合のいい結果にね、したい。だから、こういうのは、その、必ず、なんか、アンケートの内容も一緒に添付してもらうっていうのを、全部やってほしいなと思いました。
あれ大丈夫かな、
そうですね。
OK、OK。
はい。
なるほどね。
うん。
また落ちちゃったけど。
そうですね。今日はなんか頻繁に切れちゃいますね。
ね。
うん。
まあ、アンケートね、ほんとそうだよね。
うん。大体自分もそうだけど、なんか、真剣にあんまり答えたことってなかなかないよね。うん、いや、3つぐらいの、なんかその、質問とかだったら、まあ、ね、丁寧に答えようかなと思うけども、10個とかあったらもう、多分、6個目以降なんてもう適当だよね、多分ね。
いや
もう10個並んでる時点で、結構適当になっちゃうかもな。
うん。
うん。
うん。で、書かせるやつとかね。オープンセッションっていうか。
それはもう、無理だな、
うん。
報酬発生しないと真面目に書かないと思うな。
あ、
うん、
あ。これ今、ちょっと記事見てないからわかんないけど。
はい。
うん、どうなったんだろうね、
うん
うん、
まあでもこれはでも確かにまあ多分これまあ真意は分かんないけどもまあ多分夫の方が少なくて妻の方が長く家事やってんだろうなっていうのは、うん、まあ分かりますね、まあうちも実際そうだし、ただ例えばでこれ最後どういう風になってるかっていうと、この人は、うん、最後にって書いてて、働く女性の家事負担を減らすためには、まあ、配偶者、夫の労働環境が改善されることに加え、外部サービスが利用できるように、働く女性に経済的余裕が少しでもできることが大切です。っていう、要は、その、女性の収入が、まあ、増えて、うん、例えばその、ハウスキーパーっていうか、なんていうんだ、家政婦さんみたいなのを、うん、外部サービスとして利用するとかっていうのも、まあ、一個あるんじゃないかって言ってるんだけど、
う
まあ、いや、私も本当にその通りだと思うんですけど、結構これ、うん、まあ、うちでも言うんですよね。まあ、妻も働いてるし、うん、なんていうんですかね、
うん、
ハウスキーパーとか、まあ、家政婦さん利用してみませんかみたいな、
うん、
話はするんだけど、まあ、
うん、
いや、もったいないって言うんだよね。
うんうん。
うん、まあまあまあ、確かにまあ別に自分たちでできるしっていうのもあるんだけど、
うん、
まあそれで、まあ妻がたくさん家事をやってて、
うん、
たまに、僕に対して全然やってないくせにとかって言ってくるんで、いやいや、うん、まあやれることはやってるつもりだから、
うん、
その、まあね、君の負担が減るように、協力してるつもりなんだけど、それでもダメだったら、まあ、せっかく2人とも働いてるし、たまにはそういうなんかお掃除サービスとか頼みませんかって言うんだけど、やっぱもったいないって言うんで、まあね、
うん、
ちょっともうどうしていいかわからないですよっていう。
あ、まあ、もったいない。じゃあその分空いた時間で自分の時給計算してみてさ、
うんうんうん、
ねえ、家政婦雇って家政婦にかかるお金計算して、自分がその間にそれ以上に稼げばいいんでしょ、う
ん、まあまあ、そうね。
稼ぐなり、何か他にもっと投資を、そうそうそう、投資というか、何か他のことに時間をね、うん、使えるようにするっていう。う
ん、そう。いや、別に全然、なんだろうな、うん、家政婦さんに家掃除してもらってる間に、例えば週末に、
うん、
家族3人で、どっか食事に出かけるとかでも、
うん、うん、いや、まあ、全然いいよね。
ね、
うん、
全然いいですよね。で、帰ってきたら家片付いてるわけなんで、
うん、
うん、まあね、全然いいのかなと思うんだけど、なかなかそこには乗ってくれないので。
なるほどね。
うん、っていうね。
うん、難しいね。
難しいです。
うん、俺も結婚はしたいけど、もう掃除する人を雇いたいね。うん、
雇いたい。
でも料理とか、え、
うん、でも、うん、学生の時ニックさんの家行って散らかってるなって思ったこともないですけどね。むしろすごい綺麗にしてた方だと思うんですけど。
あ、まあ、あの、まあ綺麗にしてるけどこまめに、
うん、
やっぱね面倒だよね。
あ、
いや、
は
い、この時間他に使いてえなって、まあ他に何に使うのかなって、ねえ、うん、聞かれたら、ちょっと、てんてんてんってなるけどさ。
ちなみになんか頼んだことありますか？
ね、なんかね、昔住んでたアパートがアメリカ、まあ、コロラドで、うん、なんかね、うん、1年間ただで、その、
うん、
月1で部屋掃除してきてくれるサービスがあったのね。
へ、う、ぇ、
ん。なんかキャンペーンかなんかで。でそれは頼んでた。うん、それはめっちゃ良かったね。
あ、そう。月1やってくれんだ。え、それ何、うん、家の掃除をしてくれるってこと？
そう、掃除とかね、そう、基本掃除全部やってくれる。
へぇ、うん、
で、
うん、
なんかね、ティッシュとかさ、
うんうんうん、
なんかね、ホテルみたいになってんの。帰ってきたの。わかる？
あ、トイレのティッシュを三角形に折られてるみたいな。
そうそう、なってて、あとティッシュペーパーで普通のクリネックスとか。うん、なんかもう、なんかね、うん、扇形になってさ、出てるわ。
なるほど。まあ、それ無料で、まあ、こういうのはあるよっていう紹介して、その、
うん、
実際にサービスとして登録してくれる人が増えたらみたいなキャンペーンとか。
そうだね、そうだね。
それいいですね。
いや、あれはびっくりした。
今のところに引っ越してからは一回もじゃあ頼んではない。
頼んでないけど、ちょっと今話してたらなんか使ってみたくなってきたね、そういうサービス。
ああ。
ああ、
そうね。
もう、掃除大嫌い。
あ、そう。なんか、結構自分は、そういう家事とか、まあ、嫌いじゃないというか、好きな方だと思うんだよね。なんかその、風呂掃除とか、まあ、キッチン周りの掃除とか、洗濯とかは、どっちかっていうと、週末は率先してしたい派で、
うん、
うん。で、嫁が寝てる間に、したくて、うん、なんかこう、気分が良くなるというか。
うん。
なんかスッキリするんで、ああ、なんかやりきったなっていう、なんかその達成感みたいなのが、 すごく短期間で味わえるっていうのが。
ああ。
なんか、いいな。
なんか言ってたよね、なんか、大学の時に。なんか風呂掃除好きだみたいなこと言ってた記憶がある、確かに。言ってないっけ？
いや、多分言ってんじゃないですかね。あんまりその辺変わってないと思うんで。
なんか裸で掃除するみたいな話をしてた記憶がなくて、
うん。ああ、そうですね。あの全裸になってね。
そう、全裸、うん。なんで全裸になるのってのはよくわかんなかった、確か。
いやいや、あの、風呂掃除ってめちゃくちゃ暑いんですよね。基本、あの、お湯で掃除する派なんで。
ああ、なるほどね。
めちゃくちゃもうサウナ状態になるんで。
はい、はい。
全裸になってね。で、すごく時間的に余裕があるときは、あの、うん、自分の体毛も全部剃りますから。
言ってた、言って、なんか聞いたわ、それ。なんなん、それ。
たまーにやるんですけど、まあ、年に2回ぐらいかな。まあ、ヒゲをこうね、剃ってる流れから、結構私、体毛が濃いので、胸毛とかもあるんで、こう、ヒゲ剃りつつの、こう、あれなんですよね、I 字のカミソリを使ってて、
はいはい。
電動、シェーバーとかじゃなくて、うん、I 字のあの手で普通に剃るやつなんで、そのまま髭から下に降りてって、まあ、上半身行き、下半身行きっていうのをね、全部、もうさっぱりしますよ。
全部ってすね毛とかも？
いや、もう全部ですよ。
あ、すごいね。
局部の毛もね、全部。
ああ、なるほどね。
すごい、なんていうんですかね、こう、童心に帰るというか毛のない自分の姿を目にする
わけですからね。なるほどね、すごいな、
いい気持ちですよ。まあ、それはまあ、本当まれなケースなんですけど、まあ風呂掃除とかは結構ね、あとあの夜間ね、夜間にすごい水垢がすぐつくんで、激落ちくんっていう、
はいはいはい、
知ってますよ、ニックさん。
ああ、知ってますよ。
なんか、あれで、その水垢を取って、ピッカピカにするっていうのが、すごく好きですね。まあ、でも、あんまり最近、やっぱり、その、そればっかりやってると、娘が起きてくるんで、ちょっともう、手を止めて、ミルク作ってあげたりしてやるしかないんですけど、まあね、またまあ、多分すぐ大きくなるんで、
うん、
自分でね、パンでも食べられるようになれば、もうほっといて、夜間の掃除をさせてもらおうかと、う
ん。夜間のね。
そう、そんな感じですか。
なんでこんな話になったっけ。ああ、家事の話か。
あ、そうそうそう。まあでもね、確かに、でも自分は一度もそういうなんか、外部にそういうのを委託したことがないんで、
うん、
一回くらいはね、ちょっと経験としてやってみてもいいかなという、本当に、うんうん、ちょっと嫁の反対を押し切ってね。なんならもう自分のお小遣いでやりますんでっていうので、
うんうん、
まあでももしかしたら誰かが家に上がるっていうのが嫌がるのかもしれないけど、
うんうん、
嫁的には。
なるほどね。
うん。
どんくらい綺麗なのかな？
確かにね。てか、どの程度やってくれるのかっていうね。線引きは難しいよね。
うん、
本とか出しといたらさ、どこにしまっていいかなんて分かんないよね。
うんうん。
うん、
いや、そうだよね。
うん、
いくらぐらいなんだろう。
まあ確かに。まあでも、半日で1万円とかが妥当なのかな、分かんないけど、大体なんか日本って1日8時間拘束で1万みたいな、
うん、とこが。
あると思うんで、まあ、その人の人件費と会社が取るって考えて、うん、まあ、半日とか、まあ、2時間で1万とか、ぐらいだったら全然いいのかなとは思うんですけどね。2時間だって掃除するって結構できますからね。
うんうんうん。
うん、
そうだよね。
うん。だって2時間掃除しかしないわけでしょ。
うん。そうだよ。うん、なるほどね。
っていうね、ちょっとニュースが気になりました。うん、まあちょっとね、まあ、いずれにしろ、まあ自分の方が全然確かに嫁に比べると家事の時間少ないんで、もっと積極的にやっていかなければな、というふうに思いましたっていうね。
う
いい話です。
いい話。
そう、いい話。あと、アンケートの結果とかには気をつけていきましょうっていうね。
そうだね。
うん。で、あと、ニックさんなんか、サッカーの話が。
ああ、そうですね。二つちょっとあって。じゃあ、まあ、最後、うん、もう結構なんかニュースにはなってたと思うんだけど、なんか、ヤフージャパンとか見てたら。
はい。
セネガル戦、日本の。
はいはい。
その時のオフサイドトラップがね。
ああ、見ました、あれ。
ああ。見事になんかもう、セネガル選手全員、オフサイドになったの。
そうね。6人ぐらい取り残されてたけど。
そう、うん。あれがね、ツイッターでアメリカの方で、うん、もう結構もうトピックとして1位だったね、あの日は。
あ、そう。
完璧なオフサイドトラップをし、あね、
いや、
出ましたみたいな。
完璧でした。
こんなに気持ちいいことないみたいなね。ああ、そうそうそう。うん、ああねえ、そう。っていうか、オフサイドトラップとかなんかすごい久しぶりに聞いたけどね。
いや、まあ確かにね。ああ、オフサイドトラップって、確かに久しぶりだね。ああ
そうトルシエジャパンの時ぐらいだよ、多分あった。
いやね、あれ相当緊張しますからね、やる側は。だって、一人でも出遅れたりしたら、もう崩壊して、ね、ドフリーの選手が何人もいきなりできるわけだから。
確かに。
相当緊張しますよ。かといって、悟られるとまずいんで、蹴る、本当直前のワンテンポ前ぐらいまで、ついてるふりをして、で、一斉に走り始めるっていうね。いやなかなかの、結構多分ね、まあ、高校サッカーとかの方が多分多いんだと思うんだよね、オフサイドトラップ。
あ、そうなんだ。
どうなんだろう。プロであんまり確かに見ないもんね。
見ないよね。
結構、やっぱり、なんだろうね。やりやすいのかな、高校生とかの方がなんか。
じゃあ、二郎さんよくやってたの？
いや、よくはやってないというか、あんまりなんで、まあ、うん、関わらない位置にいましたよね。その、緊張するんで、そういうの。
ああ、そうなんだ。
基本ね、右サイドか左サイドにいたんですけど、まあ、普通だったら本当下がんなきゃいけなくて、前線の方でフリーキック与えてるわけなんで、で、ただそのね、オフサイドトラップやるっていう、その、まあ基本、でもあんまやんないんですよね。で、いきなりなるわけじゃないですか。で、そういうその指示とかも別にないし、そのまあ、なんだろう。じゃあ、普通にみんなでついてるかっていうのが多いんですけど、たまにね、なんかその、ちょっと時間が、フリーキック与えた時に、例えば相手の選手が倒れてて、時間がある時とかに、一番後ろのやつが、みんなのとこ来て、ちょっと今回はやりましょうみたいな感じになると、あ、じゃあもう、俺はちょっと関係ないとこにいて、ちょっと要は、下がらずに、緊張しないでいい位置にね。どっちかというと、フリーキックの壁になってるような。
ああ、なるほどね。いやー、あれ、そうだよね。あれ、そう、考えると、基本リスクしかないよね。
そうね。
うん。
ただ、でも、成功したときに、そのなんか、まあ、成功したとき、まあ、単純にもうそれでほぼ1点防げるっていうのと、まあ次からの牽制にはすごくなるのかなっていうのはあるよね。あ、またやられるんじゃないみたいなね。
はいはい。
まあでもなかなかね、息揃わないといけないし、難しいですよね。
そう。
ただ、今回のマジで綺麗だったね。見ましたけど、動画。
そう、あれはかなり話題になってましたね。
あ、そう、日本ではもちろん話題になってたんですけど、アメリカでも話題になってたって聞くとなんか、ああ、じゃあ、まあまあ、話題になってるんだなと思いますよね。なんか日本がやった日本のことなんで、日本では話題になるのは当たり前だと思うんですけど、そっちの方とかでも取り上げられてるとなるとね、おおってなる、ね。
そう。
あれ知ってますか、じゃあ、サッカーつながりでいくと、イニエスタ。
はい。
日本来ますからね。
ああ、はいはいはいはい。あれですよ、ね、ですよ。楽天つながりみたいな。
ああ、そうそうそうそう。
うんうん、
楽天、はいはい、ちょっとチーム、
ビッセル神戸ですね。
あ、ビッセル神戸か。
うん、確か楽天が持ってる。うんうん、
もう一人、確かね、合意したのが、フェルナンド・トーレスだ、ね。
へぇ。
J リーグが熱くなってきてます。
へぇ、ね。
うん。
だんだん。まあでもやっぱりそう、ちょっともう、なんか、なんて言うんだろう。現役バリバリの人は来ないんだね。
まあ、確かにね。うん。うん、
まあ、まあでもイニエスタはね。うん。
まあイニエスタはまあ、まあ今も出てますしね、ワールドカップ。ね、うん。多分今回で代表引退するんですよね、確かに。
あ、そうなんだ。
うん、スペイン代表引退するのかな。
うん、うん、うん。なるほどね。まあ、いや、すごいな。
うん。ジーコが来た時ぐらいのね。いや、
なるほど。
小学生だったんで、あんまりその、ジーコが来た時の衝撃を覚えてないんですけど、
ああ、
で、今考えたら多分、やばいですよ
ね。やばいね。だから、誰が来るのも、うん、今だったら。
なんだろうね。ちょっとサッカーじゃなくて、例えば、なんだろう。マーベルに例えるとしたら、いきなり、バットマンが、うん、MCU に入ってくるみたいな。
わかりそうでよくわかんないよ、
そ, そうですね。ちょっと今、無理やりマーベルの話出そうとした私が間違いでした。
うん、いや、まあね、まあ衝撃ではね。
衝撃では、なんだろうな、じゃあ。
まあ、なんだろうな、もう、まあ、サッカーで言う、だから今で言うと、
うん、
まあメッシが、
うん、
あと今まだまあ全然トップの選手だもんな、でもメッシ。あと3年後ぐらい日本来るみたいな。
そうだね、そうだね。
だよね、多分。
うん。まあジーコもね、結構年いってから来たもんで、
う
ん。
そうそうそうそう。
バリバリっていう感じではなかったけども、
うん。
うん。すごいよね。
うん、そう。いや、なるほどね。
あ、そうそう。
あ、ちょっとマーベルの話ってあんま今回しなかったけど。はい、
ええ、
あれですよ、来週の土曜日かな、はい、7月の3日、
はい、
うん、6日か、6日っていつだ、
うん、土曜日かな、7月の6日土曜日、うん、
多分アントマンがこちら
ワスプ、
うん、ワスプが
アントマン&ワスプ
始まりますよ、こっち、
いいな、
いやー気になりますね、これは。
うん、
なんか結構しっかりアベンジャーズ4につながる話らしいんで、
う
ん、
なるほど、
これは見ないと、
日本だと公開いつなんだろうな、
確かなんか8月とか言ってないっけ、あ、ネクストフライデーだ、フライデーか、金曜日、金曜日の夜行って
こうか。公開日、やばいっすよ。日本、アントマン&ワスプ、2018年8月31日です。
8月31日、それは困りましたね。
1ヶ月、だいたい2ヶ月ぐらい下がるってことですよね。
それアントマン過小評価しすぎでしょ、日本。
いや、そうです、ね。完全にアントマンだけにね。
いやー、過小評価
されました、これ。
これは認められないな、ディズニーさん。
やばいっすね。いや、っていうか、ワスプの女優さんマジ好きなんですよね。
え、そう、あれ？
え、だってこの前も出てた人ですよね、アントマンのスーツっていうか、ピム博士の娘さんですよね。
そうそうそうそう。
うん、
な
んか、綺麗だなって思う。
ちょっとでもあの人って、あれかな、年上の方かな？
そうだね、なんか全然若い人じゃないよね。
うんうん。
わかんないけど、見た感じちょっと40手前ぐらい。うん、そんなには言ってないか、はいはいはい。でもなんかそんな感じしますよね。
うん、はいはい、
うん。なんか綺麗な人だなと。
確かに綺麗だね。
うん。
あとなんか昔のワスプの人
はい。
もう出てくるのかな、多分。
ああ、要はピム博士の奥さん、
奥さん、そう。
はいはいはい。
が出てくるらしいんだけど、その人も、うん、いや、綺麗だよ。
ああ、そう。
まあもちろんね、なかなかベテランの方だけど。
60歳ぐらいの
多分、そんか言ってるんじゃないか。でも、なんか、へえ、と思った。
綺麗なんだ。
へえ。うん、綺麗でしたよ。
まあじゃあ、熟女好きのニックとしては、見逃せ
ない。まあ見逃せない。もう。
熟女好きなんていう情報初めて知ったんですけど。
今、いや、俺も知らなかった。今言われて気づいた。あ、そうだったのかなと思って。
なるほど、なるほど。いや、でもこれね、1ヶ月以上、でもはや2ヶ月近く差があるので、ね、ぜひちょっとニックさん、日本公開前までぐらいには行ってもらってね。
いや、それ今見てたら、ね、近くのところで IMAX3D あんま好きじゃないもんね。3D 以外の IMAX で、土曜日の朝10時半にあるね。行ってきますか、これ。
でも、さすがに土曜日って言っても来週公開日に行ったらやばいんじゃないですか、人が。
それはちょっと厳しいな。そんなに人に会いたくねえな。あ、でもすげえガラガラまだ。
あ、そう。
まあこう、そう、なんかシートね、予約しないといけないのね。ガラガラだな、これはいいぞ。いやー、どうしようかな、来週10時半。ワールドカップなんかあったっけ？
ああ、確かにね。
いや、ちょっとこれは考えますわ。ワールドカップ、10時半やってるかな。
確かに、決勝とかと被ったらちょっとショックで。さすがに決勝戦見ますか？
見ますね。
うん。
6日？こっちの6日は、あ、6日じゃねえや。あれ？何の試合だろう？ 2 試合あるな。
まあ、2試合あるってことはまだ決勝じゃないんでね。
多分、準々決勝かね。
でもわかんないです。もしかしたら日本勝ち進んでる可能性ありますからね。
じゃあまだ買わない方がいいね、これは。
そうですね。あと2日ぐらいして日本の動向を見守って。
はい。
うん。
なるほどね。
うん。
わかりました。
こっちはだって8月31なんで、お盆ですらやってないっていうね。
それやる気ないよね。
やる気ないですね。むしろ、逆によくやるなっていうね。
あ、そんな人気ないんだ。
まあでも多分アントマンの、まあ1っていうかアントマンのその状況を判断しての2の公開日なんだろうね。その多分。
はいはい。
そこまで別に急ぐ必要はないだろうっていうか。
なるほどね。
私は見に行きますけどね。いやでもな
ぁ、ね。え？
映画館ちょっと怖いんすよね、音でかいんで。
言ってたね。
はい。なんで、あれだな。2万5000円出して、BOSE のノイズキャンセル買って、
うん。
ボリュームちょっと落としながら見るぐらいが。
弱すぎでしょ。
弱すぎ音。
それもう、マーベルファンとしてダメだよ。
ダメだよね。8月31だと、まあちょっと、嫁と娘が、向こうの実家に帰るタイミングとかを見計らってね、行くしかないんで。
なるほどね。
うん、ちょっとそのあたりにね、リフレッシュしてきなよって言って、
はい、
実は自分が一番リフレッシュしてるっていう。
なるほど、なるほど。
そんな感じですね。
わかりました。じゃあ、その他なんかニュースあります？
ですね、ちょっと、もう1時間超えちゃってるんであれなんですけども、ツイッター先週結構やりまして、
はい。
で、自分よく聞いてる、墓場のラジオっていう、ポッドキャストがあって、うん、はい、その、うん、パーソナリティの渋ちゃんっていう人がいて、その人がなんかその、うん、ポッドキャストでの、なんて言うんだろうな、うん、その収益化みたいな ツイートをしてたんで、うん、それに、うん、返信したんですよね。
うんうん。
で、まあ、そのツイートを返信してくれたら取り上げますって書いてくれてたんで、
うん、
まあ、運が良ければ取り上げてくれるのかな、みたいな。取り上げてもらったら、ちゃんと8825KM やってますって、ちゃんと書いといたんで。
そんな、草の根活動やってたんですね。
草の根活動。そしたら、もしかしたら、そこで初めて、8825KM のポッドキャストのアナリティクスがね、有効になるかもしれません。
うん、なるほどね。
そっちから、どなたか来ていただいたら。っていうか、もしかしたら、それを機に来ていただいてくれた方が、これを聞いてくれてる可能性もありますね。
うんうんうん。
うん、そうですね。ちょっとね、考えてたのが、
うん、
なんか、もうちょっと、ふざけた方がいいのかなって。
はいはい。
ジロー個人的にね。
ああ
ニックはなんか、聞いてると、なんかやっぱいい声してるし、こう優しさが満ち溢れてるんで。
あ、そうなの？
なんか今のままで全然いいと思うんですけど。
ああ。
ちょっと、自分なんかふざけ方が中途半端なんで、なんか聞いてる人が、笑っていいのか、なんか、真面目に言ってんのかが、なんかちょっとわかんないような時は多分あると思うんで、それってなんか怖いじゃないですか。
はいはいはい。
なんかこう、この人なんかやばい人なんじゃないかみたいな。
うん、
まあ、まあ、やばい人なのかもしれないですけど、基本別に、うん、気楽にやってるし、笑っていただいて構わないんですけど、うん、まあちょっとそれをね、わかりやすくするために、もうちょっとあからさまにふざける場面があってもいいのかなっていうね。
なるほどね。
ことは思いました。
うん、どんなふざけ方？
どんなふざけ方？どうでしょうね。いや別に、こう、例えば、変な、こう、下ネタを言いたいとかいう欲望は全然ないんですけど、
ああ、
なんでしょうね、こう、ふざけるっていうか、こう、おちゃらけるみたいな。なんだろうな、難しいんですけど、っていうか、できるかどうかも今ちょっと、どんなって聞かれて不安になってきたんですけど、なんかこうね、明らかに、あ、笑わせようとしてるなっていうのが分かるようなことを言いたいなと。
うん、なるほどね。
うん。でもなんか、その、笑わせようとしてるなって、こう、うん、あからさまに分かるっていうのもなんかちょっと変な感じになっちゃうのかなっていう気もするんですけどね。
うんうん。
なんか、ちょっと今それでいきなり思い出したんですけど、
うん。
昔、コロンビアの友達と話してるときに、
うん、
自分がその友達を笑わせようとして、うん、なんか多分変なこと言ったんですけど、うん、そしたらそいつが真顔で、うん、なんか、今、なんか俺のこと笑わせようとしてたよねって言われたんですよね。
うん。
うん、それがなんかすごく怖くて。
なんか待ってんの。
そうですね。もう二度とこういうのはやめようかなって思った瞬間でしたね。
そんなことあったんだ。
そうそうそう。でもそいつは、それが冗談だったつもりらしくて。で、その真顔でそういうことを言うっていうジョークみたいな。
ええ。
なんかそういうのがよくわかんなくて、うん。いや、大丈夫だよとかって言ってたんだけど、冗談だよみたいなことを言ってたんですけど、全然こっちは面白くないよみたいな。
なるほどね。
まあね、なんか、人に笑顔になってもらうっていうのはなかなか難しいんですけど。
うん。
はい。
わかりました。ソリューションを教えましょうか。
はい。
解決。
はい。
これはね、ジローさん、うん、スクランブル交差点行くしかないっすよ。もう。
なるほどね。
そこで新たな自分を見つけていただいて。うん、
なるほどね。一回そこに行って、
そう
考え方を改めた方が。
そう。多分そう。
そうですね。そういう、こう、なんていうんだろうな、こう、ノリというかね、を身につけた上で、また収録に臨むというね。
そう。
うん、
そしたら、まあ、 僕がね、もうちょっともうやめようかみたいになるかもしれないけど、
もうお前とは喋りたくない。
そうそうそう。
なるほど。
いや、でも、ちょっとね、新たな、
うん、そうですね、新たな挑戦をしていきたいなと。うん、
はい。
いうところでね。
はい。じゃあ、ちょっと今度からもうちょいはっちゃけますか？じゃあ次回はっちゃけ会。
そう、はっちゃけ会。なんか、
はっちゃけ会。
ちょっと、まずちょっとレッドブル一本飲んでから臨みます
そうだね。
とりあえず。
俺も、じゃあもう朝、
うん、
10時から、
うん、
そうだね、もうレッドブル2本ぐらい飲んで、やりますか。もうハイテンションで。
うん、ただその、うん、だから扱うネタですよね、あと。
そうだね。
その興味が
難しいな。
ちょっと真面目なやつ言っちゃうと、うん、なかなか難しくて、まあそっから崩していくっていうのもありだと思うんですけど、結構難しいんで。
難しいね。
例えばなんか、うん、イーロン・マスクが火炎放射器打ったとか、なんかそういうのって結構、ね、う
ん、
なんかもうネタ自体がはっちゃけてるんで、
あ、
そういうのをちょっと選んでくるようにしますよ。
そうですね。これはね、
うん、
それは、二郎さんだけの課題じゃないで、僕もなんでね。なかなか難しいんですよね、これ。
ネタチョイス、ね、難しいですよね。
うん。
うん、そうね。
うん、わかりました。
ふざけたネタを選ぶっていうのをちょっと心がけて ね、うん、
はい、
来週はちょっと
頑張り
試しにねやってみようと思います。
はい、
はい、
じゃあちょっと僕の iPhone があ と 2% になったんで
わ、はい、かりました
閉めますか。
はい
はい、はい、番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ88252KM でお願いいたします。
お願いします。
はい。じゃあ、来週ははっちゃけの二郎ということでお待ちしますので。
はい。
はい。じゃあ、また来週。
はい。来週。
はい。さよなら。
はい。
はい。